ちは、宇宙兄弟43巻のキャンペーンを前してて、その景品のアクリルキーホルダーの構成が前上がってきたんですけど、想像の3倍ぐらい良くてまあ何を想像してたかっていうのはあるんだけどこれ当たった人かなり嬉しいんじゃないと思ったゆひこです
こんにちは、全然違う話をしますけども、ブラックフライデーってあったじゃないですか、ブラックフライデーでね、大きいヨギボーを買ったんですよ。ヨギボーの、
すごい、あれ憧れるやつじゃん。
ヨギボーのなんかまあ標準のでかいやつね、そのなんか 3,4 人座れますとかじゃなくて大きいやつ、普通のサイズ、マックスとかってのがあったかな。そのヨギボーを買って、わーい届いたって喜びながら開封して、でそれを抱えて仕事部屋に運ぼうとしてたら、そのヨギ棒で障子を突き破ってしまった魔法
です。あんな柔らかいけど障子には勝てると。
いやなんか結構ねでかい筒なんだよヨギ棒って、重量も、まあ重量ってまあもちろん持ち運べるサイズなんだけど、なんかでかいから180センチぐらいあるから、その持ってさ抱えるときにやっぱドアとか取るときにこう若干180センチの突起物が自分の前にこう出るわけじゃん、まあ、半分のとこ持ってるにしてもさ、ね、90センチぐらいのさ突起物がさこう猛威を振るわけよ。で、おっとおっとってなった時に障子突き破った。
障子交換する代わりの障子とか持ってた？大丈夫？
でも一マスだけだったから犠牲になったのが。
一マスね。
今のところマスキングテープで裏から押さえてごまかしてて家族に言ってない
事故ったこと言ってないまだ、
もうでもこれは大丈夫かなと思って。
うちも障子今一つ破れてる一マスね、
うん、
私もマステとかを駆使して修理したんだけど、一マスのために障子の変える、なんていうの、今まで変えてきてない人生だから、ちょっと腰が重いよね。
そうだから、なんか白とか透明っぽいマスキングテープって売ってるから、あれを買ってちょっと綺麗に貼ろうかなって思った。
あ、だって白いと外れたやつを透明のやつ使って、
なんかね外れたっていうかね、なんだろう、
破れた、
一マスの2辺だけが外れちゃったぐらいな感じなの。なんか破れたっていうよりは、なんか端っこがピリッと破れてて、なんだペラペラしてるみたいな。
それは全然直せますね、うちは結構完全に破けて、指とかでブスってしちゃったやつをめちゃくちゃさらにさ遊びで広げられてしまったから、100枚レターブックっていうパイインターナショナルさんが出してるめちゃくちゃおしゃれな、紙があるんです
よ。あるよね、なんか印刷して使えるようなやつだよね
もう手紙にしてもいいし、なんかもういろんな用途で包み紙でもいい、その100枚レターブックから2つデザイン選んで貼ったから、なんかだいぶメルヘンな感じになってる。
あれ印刷して使っちゃダメなんだっけ、どっちだっけ。
印刷しちゃダメだよ。
印刷しちゃダメでした。
手紙みたいな、
そのまま使えるんだ。
あ、そう、そのままビリって破って使える、は
い、そうだそうだ、言った後に間違った情報でございました、お詫び申し上げます
すぐ訂正、はい、印刷ってそういう意味で言ったんだね。
そうそう、コピーしてっていう、コピーはダメ
かもしれない。コピーはダメ、
はい、
その100枚レターブック自体はめっちゃ可愛いんで、
話題になってたよね
なってた。小山小彦さんも参加して、その関係で私も持ってるんだけど、
いいですよ。空気良かったですか？
ね、やっぱサイズ大きくしたじゃん、2人の打ち合わせで、まだマホピが宇宙兄弟チームにいた頃も
うなんか失われた人みたいな言い方
そんな経ってないんだけど、
で
その時に、やっぱ表紙大きいやつでつけたらかっこいいよねってなって、
大きい方がいいって言った記憶ある。
私は素直にそれを受け止めました
素直って大きいやつ大事。
作ってみて構成出したら、やっぱ迫力もあったし、ステッカーもね大きくしたのよ、なんて言うんだろう、それもすごい良かったから、なんて言うの、絵の力が強いからやっぱり大きく見せるとかっこいいよねっていう。
もう、当選連絡はして発送されたんでしたっけ？
もう終わってるんだけど、繰り上げ当選最近して、
うん、
あのね、本当に数人なんだけど、返事がないっていうのもね、あって。
そうなんだよね。ご連絡してるんだけど、リアクションがなくて、泣く泣くっていうことがあるんだよね。
そう。気づいてないんだろうね、DM に。
うん、
か、わかんないけど、あとね、自体もいて。
あ、そうなんだ。
宇宙兄弟のファンの人らしいなと思ったんだけど、自分はその、キャンペーンのつもりじゃなくて、うん、本当にただハッシュタグに乗って、
うん、
多分つぶやいただけだから、うん、物をもらおうとは思ってなかったので、うん、辞退するので他の方に渡してくださいって人が現れて、初めて聞いたと思って。
すごい、心が清いな。
潔いよね。まあ、全然私は物をもらってラッキーぐらいで全然受け取ってもらってよかったんだけど、
うん、私も絶対ラッキーってそんなつもりなかったけどラッキーってなるタイプだけどそうか、そういうつつましい方もいらっしゃるんだな。
いる。でインスタとツイッターと両方やってたキャンペーンだから、うん、だから私はツイッターで当選したのでインスタの方は別の方に繰り上げてくださいっていう人もいらっしゃって、アカウントがさ違うと分かんないじゃん。
そうだね、
確かに。まあ、名前入力したら確かに重複で出ちゃうけど、
うん、
なんかでもそういう時もなんか丁寧に言う人も、まあ、全然私は両方のキャンペーンでやってるから、
うんうん、
同じ方がね、
うん、
運よく当選したらもらう権利は全然あるから、
うん、そうだよね、
もらってもらって OK、 こうもらった人がダメって話じゃ全然なくて、
うんうん、
そういう方もいたよっていう感
じ。だからこの重複してるからこの一つはもう一人でも多く別の人にあげてくださいってことだよね。
そうそうそう、宇宙兄弟のファンの別の人に
優しい
喜んでもらいたいみたいな感じなのかな。
優しさが凝縮されとる。
そう、宇宙兄弟の担当やってると定期的にそういうさこと起きるんだよね、
うん、
がファンの性格出るなって思う。
いい話だな。
そうだからね、まあ、私たちのチーム解散したからキャンペーンちょっとしばらくないかもしれないけど。
そうそうなんだ。
わからない。ね、キャンペーンだけやるチームとかないからね。
あ、プレゼントがあるようなキャンペーンってことか。
うん、まあ、労力いるじゃんやっぱやるの。
まあ、でもなんかさ、その新刊が出た時にこう皆さんから感想を集めるとかいろいろお便りいただくみたいなのが今後もありますよきっと。
そうだね、
はい、
なんでまあ公式 SNS 見てねっていう話になるのかな。
遠い空から見守ってるからゆひこのこと。
あれまだ近い近いやん。
同じ会社。遠い空からにっこり微笑んで見守ってるから。
なんかちょっと遠くポジション取ろうとしてるけど、隣の家ぐらいで居座ってもらうから。
さっきだってもうさ、惜しい人を亡くしたトーンで言ったからそれに言ったんですよ。星空の中でこう私がね微笑んで浮かんでる。
私はマホピは隣の席がいいんだけど、ちょっと隣の家になってしまった。だけどこんなに言うっていうことよ。隣の家レベルでも惜しんでんのよ。
なんか別の町に住みたい。
引っ越さないでっつって。
ちょっと近 い隣の家は近いな。
気持ちね。
気持ちね。ありがとうございます。
気持ち大事だよ。
うん、
今日は宇宙兄弟が12月6日で16周年を迎えましたので、
イエイイエイ、
そのお祝いのメッセージを募集しました。
はい。
あとついでに、
うん、
私たちの宇宙兄弟ラジオも1周年を迎えるので、
わ
あ、わあ、やってた。
パフパフパフ。
1周年のお祝いと2年目応援メッセージをお待ちしてますって、
うん、
具体的にめっちゃ言ってんで、ね、2年目応援メッセージまでくれみたい。
欲しがるな。
欲しがってる。っていうところのお便りを募集したところ、
うん、
無事届きました。
わあ、ありがとうございます。
ありがとうございます本当に。
なんか本当にたくさんいただいている。
なので今日はそのお便りの紹介をしながら、
はい、
なんだろうね、2周年に向けて、16周年に向けて、
うん、
なんか話していけるといいのかしらね。
いいのかしらね。
ねえ、よし、じゃあ始めましょう。
はい。
では、マホピさん。
はい。
読んでください。
わかりました。いきますよ。ラジオネームももりんごさんからです。あなたはどんな人ですか？ ロケットポーズを取ると肩こりが治るような気がしている40代肩こり女子です。今2人でね、ロケットポーズしてる。
下。
でもね、これ、そうかも。
どう？
いや、
後ろの方にさ、下げるとより。
あ、なんかさ、あの、肩甲骨って寄せるといいって言うじゃない？
うん、
でロケットポーズを後ろに寄せるとなんか胸が張れるしちょっと肩甲骨も動くから実際肩こりに効果あるかもしれん。
ロケットポーズだいぶこう 肩肩甲骨寄せバージョンでするといいですね、う
ん、なんだっけ、リングフィットアドベンチャーってめっちゃ流行ったじゃないですか。
あー流行った。
あれでなんか準備運動でリングコンを上に上げて下げるっていう動きがあるんだけど、うん、あれを本当デスクワークで肩バキバキの時にやると結構効くんだよね、この手を上に上げて下げるってやつが。だからそれを思い出した。ロケットポーズ多分ね効果あるよ。あの皆さんの手のひらを合わせて顔の前にしてそれをそのまま上に上げてでそれをまた顔の前に下げてでそれまた上に上げてっていうのをやってたら結構気持ちいいですよ。
今聞きながらやってる方が数名。
はい、ロケットポーズエクササイズ。
ロケットポーズエクササイズ。宇宙兄弟エクササイズ。
いいね、いろいろ考えて、こうニャンボとかに。
ニャンボも絶対にいいよ。だってかかと上げてるから。
ニャンボでも腰にきそうじゃない？
難しいポーズなのかな？負担があるってこと？
でも、いくつかのポーズを組み合わせて宇宙兄弟ラジオ体操作れそうだね。
あの、盛り上がりそう。結構いいかも。
うん、すいません。だいぶ脱線したんで、お便り読みます。はい。まほぴさん、ゆひこさん、ゴーヤーマン、かっこ当たった？
ゴーヤーマン。
ね、全然当たってない。午前ヤーマンです。
午前ヤーマンだね。
午後ヤーマンじゃない。まあ、最近さ、当てようとしてくるの面白いんですけど、残念でした。挨拶。朝ヤーマンです。第30回放送の中身すごく充実でした。感想を書かせてください。私はラジオ終盤のマホピさんの考察、ヒビトとオリガの関係性がムッタとシャロンの関係性と似てるって話が印象に残りました。ハッとさせられて関連するいろんなシーンが頭の中を巡り、ほんとやーってなり心拍数上がりました。かっこバックバック。ヒビトと誰かだけじゃなくていろんな人と人との関係性がリアルに絡み合って、誰も悪人がいないというか、人間として素敵に描かれているのが宇宙兄弟のいいところだなとしみじみ。あとゆひこさんのニコニコしながら働きたいって話、それ私も思ってることで、おお、それ共感ヤーマンだって一人心の中で盛り上がりました。中身は真剣でも仕事とかの充実がにじみ出たニコニコでいられるようにって、ゆひこさんも同じなのかなと思って嬉しかったです。
同じです
何そのリアクション同じでーすって。
同じだよ
いいね。
基本ちょっとねヘラヘラしてたいところがね。
そうだね、
いいよね。中身は真剣、
うん、
外はヘラヘラ。
働きたいよね、
うん
うん、ありがとうございます。共感していただけて嬉しいです。じゃあちょっと16周年に向けてのメッセージもいただいてるのでそのまま読みますね。16周年おめでとうございます。私が宇宙兄弟を知ってからは多分まだ10年くらいだと思うんですが、読めば読むほど知れば知るほど深い宇宙兄弟沼に入ってぬくぬくしている感じです。丁寧に作られている作品だと思うので、今まで通り盛り上がりつつ絶妙なリアリティで私たちに迫ってきてほしいと思います。期待して応援しております。そしてもう一つですね、いただいております。ラジオ1周年早いですね。すでに私の日常のお楽しみ時間の一つとして定着しています。お二人のやりとりある、ごめんなさい、お二人のやりとりのゆるさと、でも時々挟み込まれる宇宙兄弟に対する裏話や愛のある鋭い考察、ツッコミが、絶妙で楽しいです。私はなんとなくお二人と話をする感覚で投稿しているゆるいリスナーなんですが、他のリスナーさんたちの鋭い考察や絶妙なコメントが楽しくなるほどなとか、それわかるとか思いながら聞いてます。できればこれからもラジオを聞いていたいので変わらず楽しみにしていますということでした。
ありがとうございます。いやー嬉しい
嬉しいね
嬉しい、
嬉しい、すごい。
まずそうだね、ラジオ1周年について、
はい、
話すと、
うん、
他のリスナーさんのお便りも楽しんでるのも いい関係だよね。私たちとお話しする感覚で聞いてもらえてるし、
うん、
あの他のリスナーさんのコメントでいろいろまた楽しんでもらえてっていうので、うんうん、なんか大人数でやってるみたいな気持ちになってくるね。
なんかラジオってさ、その会ったことないけど、そのラジオネームとかで知ってて、投稿で知ってて、で、なんか少しずつ親近感湧いてってさ、なんか知り合いみたいになってくるのすごく面白いよね。
うん、面白い。
ね。
はじめやるって言った時、私は本当マオピと喋るんだぐらいしか思ってなくて。
うん。
二人で宇宙距離のこと喋るぐらいに考えてたけど、
うん、
なんかね、こんな感じなんだね。
ね、なんか、
ポッドキャストって。
なんだろう、このさ、絶妙な距離感も嬉しいよね。すごい顔を合わせて話してるわけじゃないけど、でもお互いこう、なんか、信頼して聞いてくれる人と喋ってる方がいて、みたいな。なんか、うん、なんだろう、文通とかの感覚ともちょっと似てるのかな。少し遠いんだけど、親しいみたいな。だからすごく近く感じるみたいなさ。
確かにね。
うん、
とにかく、あの、感謝してるというか、なんかめっちゃ仕事の言い方すると、企画がまた考えやすくなったみたいな感じ、私の中では。なんか想定してる宇宙兄弟のファンの人が、あの、またバリエーションも増えたし、いろんな方々がいるから。で、なんかこんなにさ、週に1回とか2週間に1回コミュニケーション取ってると、
うん、
あ、この人がこの、だったらこのいう企画喜ぶかもみたいな視点がまた増えて、
うん、
企画の幅が広がっております。
確かに、なんかリアルにね、宇宙兄弟のここが好きとか感想とかいただいてるから、宇宙兄弟のファンの人たちの解像度が結構上がるっていうか、こういう人たちが読者なんだっていうのが、
うん、
ね、具体的にわかるので、なんか、イメージしやすいっていうのはすごいその通りだなと思います。
この前さ、地球の歩き方のさ、まあ、今度1月に発売される書籍の初稿の確認してたらさ、
うん、
アンディがさ、
うん、
トカゲをさ、あのやってることをなんていうの、トカゲのことがちょっと触れてあった一文があって、うん、なんかそれとか今までだったらもう読み飛ばしてた、その、
うんうんうん、
あアンディのトカゲのところ紹介したんだぐらいだったんだけど、うん、ラジオでもうそのシーンが好きな人がいるって知っちゃったから、うん、そうだよね。うわー、ここでもし見たらすごい喜んでもらえるんじゃないかなとか考えちゃったりしてて。
わかるわかる。だからアンディのトカゲ、うん、爬虫類とか本当ね、私1ミリも意識したことなかったけど、ね、リスナーさんの声を聞くともう意識せざるを得ないよね。
そうそう、あのシーン読み直したらさ、小山さん数ページ使ってて、そのトカゲがからいろんなメンバーの中に入ってみたいな、うん、あ、ね、あったね、うん、遊びまくってんじゃん、うん、みたいなのとかね。今だったら絶対にページ使わないでしょみたいな。
そうだね、今特に佳境だし、なかなかそういう遊び方はできないところに来たかもね。
そうそうそうそう、みたいなね、うん、ことがありましたよ、
うん、いやー、モコリンゴさんありがとう。
はい、うん、宇宙兄弟16周年も、あの絶妙なリアリティで私たちに迫ってきてほしいってすごい励みになる、
うん、
なんて言うんだろう、メッセージだなと思って、
うん、
そこがさ、宇宙兄弟の良さじゃん、
うん、
だからなんか頑張ろうって思いましたよ
ね。え、今最新刊のその後もだいぶすごいですよ。
あのコミックデイズで読んでいただいてるんです
よね、はい、コミックデイズで拝読しております。
我慢できなくなってくるよね。待てないよね。
ね。だからちょっと最新話がこう更新されるたびに私はコミックデイズで読んでいます、
うん。
うん。
いい読み方だと思います。まあこの絶妙なリアリティでどんどんそのシーンが盛り上がっていくといいですね。
うん。じゃあ続いてのお便りをゆひこさんお願いできますか。
はい。ラジオネーム、たけのこにょっきな郵便局のたけちょふです。です。さんです。私がタケチョフになっちゃった。
なっちゃったな。
タケチョフ、私でしたみたいな。私じゃないんで、あの、すみません、タケチョフさん。あなたはどんな人ですか？妻から、この本棚からはみ出た漫画は整理しなさいという直令っていうのかな、
うん、
が出され、わかったわかったとごまかし続けて15年の会社員。長い。ずっと出てるんだろうね、本棚より。
なんかいつもさ、タケチョフさんの自己紹介バリエーションあって面白いね。
大体でもなんか注意されてもすぐにはやらないよっていう、ね、可愛い感じが出てるよね。
うん、15年ってことは宇宙兄弟 がはみ出てるのかな。でもちょ宇宙巨大は本棚に入ってそうな気がするな。
そうだね、宇宙巨大入れるために他の出しちゃってそうな気がします。
そんな気がしますね。
はい、お便りは、12月6日の宇宙巨大16周年のメッセージと私たちへのメッセージをもらえてますので読んでいきます。
はい、
漫画は言葉だけの表現と違い、絵によって迫力が伝わったり、ムッタやヒビトのキャラクターがしっかりとイメージされるのですが、こんなにも一つの漫画で行間を読むかっこでいいのかな、かっことじなんてことはなかったです。また宇宙兄弟というムッタとヒビトが主人公のタイトルでありながら、 We are Space Brothers、 We are がつくことで2人だけじゃない、みんながつながっての物語であるんだなと感じます。宇宙という広大な世界でありながら、自分の仕事の世界と重ね合わせてしまうことも、しんどい時なんとかなるって随分助けられました。また、宇宙兄弟ラジオに出会えたことは、一つの作品に対してこんなに向き合うことも、言葉にして感想をお便りをするなんて、あとプレゼントキャンペーンとかにも応募する以外初めてです。いつも読んで共感いただき、とても嬉しく思います。物語は進行しながらも最終回に近づいているので、終わっちゃうのか、本当に終わっちゃうのかってそわそわと、ラジオは次いつアップされるんだってそわそわして、なんだか楽しいです。小山先生、スタッフの皆さん、ゆひこさん、まほぴさん、ありがとうございます。
わー、嬉しい。
あの、更新曜日とかないからね。いつだろうな。
そうなんだよね。違うな、みたいな。いや、作った方がいいと思うんだよね、本当はね。
更新曜日？
毎週何曜日更新みたいなね。
そうだね、作ってもいいし、宇宙兄弟もさ、この月乗るよって発表されて、あ、休みかみたいなのもあるからさ、ね、宇宙兄弟にまつわること、いつなんだろう、いつなんだろうってなってるのか、申し訳ない。
確かにね、うん、
あんなにさ、作品内容リアリティあるのにね、
うん、まあね、ちょっと真剣に書いてるからね、あのじっくりじっくり進んでいきます、物語は。
物語はね、うん、うちらはあの決められます。
そう、ゆひこがちょっと今週2本撮りたいとか言ってカレンダーにあの予定を2本分入れたりしたらまあその週2本出ますし、あの、そうですね、ごめん今週ちょっと仕事がやばくて来週撮りましょうってなったらお休みっていう。
そうなんです。今日もね、月曜の火曜の予定がね今日になっちゃったしね、
うん、
そうなんです。
だからやっぱね、曜日固定よりはやっぱラジオも、
あの、でも一応週1か2週間に1回は出そうって気持ちはあるよね、
うん、いやでもさ、週1に慣れてたらさ、そのスキップになった時に、え、今週ないんだっていう悲しみよね。
確かに。じゃあ2週間に1回だと思っといてもらって週1だった時、お、今週は頑張ったんだな、よしよしみたいな。
それなんかどこのポジションのリスナーさんなの？なんかその腕組み候補オタク的なやつじゃなかった今。よし、今週は頑張ったんだなって。
立ってる人いるよね、無言でね。
ライブ会場の一番後ろに腕組んで立ってる人。
振りコピもしないのよ、そういう人。頭で踊ってる。
振りコピしなさいよ。
振りコピ。振りコピオタクが前にいるときすごい嬉しい、私。
そうなんだ。
なんか、うん、テンション上がっちゃう。あんなに綺麗に踊れないからさ。その人を見て気持ちが消化されていく。
ああ、いいですね。ライブ行きたいな。
このさ、タケチョフさんのさ、お便りで私がすごい共感してるのはさ、
うん、
宇宙兄弟って、もう主人公はムッタとヒビトなんだけど、
うん、
その作品が進んでいく中で、あの、まあ、関わっていく人も増えたし、宇宙兄弟って新田兄弟もそうだし、
うん、
エリーとブライアンも宇宙兄弟だしみたいな感じでさ、真ん中ら辺でもちょっと広がってたじゃん、もう。
うんうんうん。
で、40巻に来て、読者の私もだったのかってなるの最高だよね、本当に。
最高。でさ、すごいムッタがいいこと言ってさ、それも作中世界でさ、その名言としていろんな人の心を感動させてさ、話題になっていくんだけど、その、ナンバ家では、その、まゆみさんが、ねえねえ、私も宇宙兄弟って聞いてくるところがもうすごい好きで。
最高だな。
いや、お母さんってそういうこと確かに言うかもって思って、すごい。私たち宇宙兄弟ってこうなんかさ、悪ノリじゃないけど、でも悪ノリっていうか、本気で聞いてるじゃん、嬉しくなって、天然だから、うん。なんかあの感じすごい好きなんだよね。
あの、 後にさ、打ったらさ、すごい世間が反響があってさ、うわ、わっしょいって言わなくてよかったって言ってたのも最高だった、
ね。いいよね、出会えてわっしょいですね。
地球から出会えてわっしょいですっていう、あの、描写最高だ
った。いや、でもさ、出会えてわっしょいですの多分さ、流行語大賞になるよね。
あの、リアルに宇宙飛行士が月で言ったら、うん、もうその年のあれとかと一緒で、残りますね。
うん、ね、あれって阪神のあれのことだよね。
そう、阪神タイガース優勝しました。でもこれいろんな宗教があるからさ、
うん、
ここはね。
ちょっと抑えとこうか、ここではね。
抑えときますけど、うんうんうん、優勝しました。
おめでとうございます。
ね、嬉しかった。
ね、なんか、水泳のさ、あの、うん、もう何も出てこない、水泳の。
北島さん？北島さんが超気持ちいいって言って
た。あ、超気持ちいいか。ね、超気持ちいいだけじゃなくて、もう一個なかったっけ？
あのね、その4年後か、
うん、
なんかまた優勝した時に、
うん、
それに匹敵する言葉を言った記憶はある。
なんかパネーみたいなこと言ってなかった、
うん、ああ、そうだそうだ。なんか、パネーみたいな。
なんか言葉にならないようなことを言ってたと思うんだけど、うん、こういうの検索して言いなさいよって感じだけど、まあ、ちょっと脱線するからいいか。
あ、いいの？
いや、なんかそういう感じでさ、本当に、なんだろう、その
人。何も言えねえ。
何も言えねえか。パネーじゃないじゃん、全然。
に
何も言えねえだ。
超気持ちいいの後ね。
何も言えねえ。そうだそうだ。
なんかそ次でも注目されててこの言葉出てきた時マジ感動したよね。
だからその人自身のさ言葉になっててさ、あのそれだからすごい流行るっていうのがあると思うんだけど、うん、ムッタもね、宇宙兄弟ですって言ったのはもちろんすごいいい言葉なんだけど、まあ、あれが例えば出会えてわっしょいですって言ってても絶対話題になってたと思う。
なってたなってた。だって日々とのさ家がもうさ、
うん、
おやっぱあれくらいの言葉の方が大流行りするわけだから、
うん
うん、出会えてわっしょいですわ。歴史には残った。
残るよね。だから漫才コンビ組むんだったらわっしょいと家とかなんかそういう名になる可能性
がこのね、
うん、
両方いけてたから頭にあったことはどっちでもいけたね。
そうだね。まあでも言わなくてよかったって言ってるところがちょっとめったらしいです
よ、ね。うん、じゃあ続きましていきますか。
はい、じゃあ私読みますね。ラジオネーム、はい、グレイトでゴリゴリのグレゴリーゴーゴリさん。あなたはどんな人ですか。ユヒコさんの名前を本気でメヒコと間違え倒した55歳の夜。
これ補足必要で、
うん、
あのグレイトでゴリゴリのグレゴリーゴーゴリさんがこの前にもお便りくださってて、なんかユヒコが全部メヒコって名前でくれてたな。
ね、それ見てこれさ間違ってるねって言ってたんだよね。
最初ネタかなって言ってたんだけど、うん、これ見て本気だったんだね。
そう、
まあ、マポピもね、マピコさんみたいになっててね。
マピコさんって
かわいかったけどね。
美味しそうだよね。
うん、
パピコ
とかね、ポッキーとかね。
はい、じゃあちょっとメッセージ読んでいきますね。ゆひこさん、まほぴさん、こんにちは。二度ほどゆひこさんへのファンレーターを書いておきながら思いっきり名前を間違え、千番で億千万の胸騒ぎしかしない福岡在住の55歳のトラベリーマン、かっこ旅するサラリーマンです。
情報多い多い多い、
ね、なんか癖強いなだいぶ。12月6日の宇宙兄弟の、宇宙兄弟と12月16周年の
1個目が宇宙兄弟16周年で、16日が宇宙兄弟ラジオ1周年の、だからその日が誕生日ですねってこと
で、それぞれの誕生日ですね。おめでとうございます。わっしょい、
わっしょい。
43巻読みました。ページをめくるたび、想像をはるかに超える展開の連続で酸欠になりそうになりながら読み終えました。やっぱ面白い。さて、12月6日は宇宙兄弟16年目に突入されるめでたい日ですが、自分にはもう一つめでたい日でもあります。愛する妻の誕生日なんです。かっこだから読んでねとか言ってませんからね。もうこんなめでたい日はないでしょう。おめでとうございます。
おめでとうございます。
私は宇宙兄弟をテレビアニメで知りました。オープニング曲がスキマスイッチのユーリカだった頃です。あ、ごめんなさい、ユリーカだった頃です。曲に合わせて、ナンバ兄弟が踊る振り付けを真似して、息子二人と踊ったことを思い出します。それから少し間が空いて、ネットフリックスで見つけたのをきっかけに、宇宙兄弟との関係が再開し、続きを単行本で読み進めて今に至ります。 全部未来のことなのに今起きていることのように詳細に、かつ違和感も空想感もなく描かれていることに驚きを隠せません。小山さんやスタッフの皆さんは想像を超える調査や考察を重ねられてきたのだろうな。そこに携わってこられたお二人ってすごい人たちなんだなと尊敬の念を抱きつつも、耳に入ってくるのは癒し大半のゆるーく心地いい言葉の数々。このギャップに今日もハートを打ち抜かれています。この関係、かっこ笑いも、あと2年くらいなんですかね。かっこ笑いってなんだよ、それ。あと2年くらいなんですかね。
2年で終わっちゃうってこと？
ああ、作品が終わったら終わるってことか。
ああ、そういうことか。う
ん、長いのか短いのかわかりませんが、まだしばらくワクワクできることは嬉しいことだと思っています。またお二人のゆるトークも聞けそうなので、これからも生きていけそうです。まだまだずっと応援しています。
応援の絵文字
かわいい。この関係かっこ笑いってどういうことじゃ。
この関係かっこ笑いだよね、それは。
まあね、宇宙兄弟ラジオかっこ仮のかっこ笑いな二人。
かっこ笑い。まあ正しいけどね。
まあ。
あれだね、あの、アニメ宇宙兄弟見てさ、そこでアニメ終わっちゃったから単行本に行ったタイプの方だ。
ねえ。いや、ね、そこそういうハードル高いんだよね、結構ね。
そうそうそう、その話よくさ、打ち合わせでうちらもしてて、
うん、
アニメ終わって続き見たいけど、そっから漫画に走る人ってね、
うん、
全員じゃないよねって話するよ ね。
そうそうそう、結構違うからね、その映像で見ることと漫画で見ることが、うん
うん、あの得意不得意もあってね、アニメはたくさん見れるけど漫画はそんなに読めないんですって人もいるし、
うん、
まあ、漫画が好きでアニメは見ないって人もいるし
ね。そうだよね、アニメだったらこう 何気なくね流して楽しめるとかあるけど、やっぱ漫画を読む習慣がない人は本当にないですからね。
この前さ、私の親友みたいな、うん、あの立ち位置の子がさ、
親友みたいな立ち位置の子って親友じゃないの
親友なんだ、親友親友。親友はなんか変な言い方
した。なんでその、あの、ちょっと予防線張ったの今。
ごめんごめんごめん。あの、家族みたいに思ってて。
ああ、そう。なんでそんな、そう、すぐさ、パワーワード出してくるの。
より深いから親友以上と思ってるから変な言い方になっちゃう。家族ぐるみでずっと仲のいい友達が、
うん、
あの、私気づいたんだけど、漫画最近気づいたんだけど、うん、私って漫画読めないタイプだって分かったって言われて、
うん、
え、今までまあなんか読んでたの見てたけど、え、なんでって言ったら、せっかちなのよ、その子めちゃくちゃ。
うん
うんうん、もう本当にせっかちの、あのエピソードの代表みたいな子で、
うん、
あの、待てないって、その間が、読んでる時に、
うん、
右ページから左に行くまでが待てないって言って、
そうなんだ。言
って、その時間を制約して、絶対に順序を立てて読まないと漫画って意味がわからないじゃん、
うんうん、
と。飛ばせないから、
うん、
それが待てないとか言い出してて。せっかちな人で、あの、またちょっと月曜から夜更かしデータになるんだけど、大阪の人も本をあんまり読まないみたいなデータがあって、理由がもうまどろっこしい読めないみたいな、それはテキストなんだけど、なんかせっかちと結構読書体験ってなんか関係性があるのかもって思った。
ああ、だからそのページをめくるっていう速さに対して読み解いていくっていうことが、時間がかかるように感じるってことなのかもね。その、
そうかもしれない。
物理的にさ、パラパラめくろうと思えば、どんどんパラパラめくれるのに、そこを読み解くの、読み解くとか全部拾っていくのって、めくるよりもやっぱりもちろん遅い行動だから、私なんかからするとさ、映像で見るより読んだ方が早いって思っちゃうけどね。
私も、うん、漫画が一番わかりやすいと思う。でも、その子は、あのね、漫画ってでも、コマで完全に時間、制御されるから、
うん、
あの映画とかって流れ、あ、さっきもちょっと出てきたけど流れてたら、
うん、
自分の意識では飛ばせるじゃん、
うんうん、
漫画はもう絶対に制御されるから、それがせっかちに耐えられない、
うん、
その物語を読み解く脳というよりも、もうなんか制約がそれで一個あるみたいな感じなのかなって
、面白いね、
うん
うん、
まあ、読むんだけどね、ただそのなんて言うんだろう、得意じゃないことに気づいたっていう
話で。まあ確かに得意不得意ある、わかる、うん
うん、でその子が今子育てとかで超忙しくなってより感じたんだって、それ
、うんうんうん、
でもあの書籍の方は読んでるのよ、
うん、
なんていうの、ちゃんと 文字組みのされてるやつは全然読んでて。
私も自分のペースで読める。余裕がないときは結構小説とかってあんまり読めないんだけど、なんか最近よくオーディブルを聞いてて、
うん、
あのオーディブルって小説とかをね読み上げてくれてる音声読書ができるやつなんだけど、あのそれをあの Bluetooth のイヤホンで聞きながらよく土手を散歩してまして、仕事の合間とかにで、なんかねそれがすごい良くて、今ようやくね村上春樹の騎士団長殺しのね、4分の1を読み終えたんですよ、オーディブルで。
へー、いいね。
なんかね、あの、もっと入ってこないかなって思ったんだけど、やっぱ読み上げてもらうことによって、想像全然できるし、なんか運動しながら本が読めるってことがあるんだって思って、
結構嬉しく。確かにな。マホピの今の日課が散歩だもんね。
そうそう。
前も紹介してたし。
朝と夕方歩いてます。
うん、
はい。
その中にうまく読書もできていいね。
そう、だからなんか同じ時間で2つのことをやれてるお得感みたいなのもあるし、
ね、なんかさ考え事してて、そのストーリー抜けたりしないの？その
あ、ね、考え事したい時は聞かなくて、で、うん、聞いてて、あ、今全然集中できてなかったなって思う時は戻したりとか、まあ、あとはその小説読んでてもさ、なんか行間で別のこと考えちゃってあんまり入ってこない時ってあると思うんだけど、まあ、それ気にせずにどんどん次聞いていくとまた意識が戻ってきたりとかするから、
うんうんうん、
なんか差し支えなければ結構そのままいっちゃったりする。
へえ、そうなんだ、
うん、
ちょっとオーディブルやってきてないけどやろうかな、う
ん、なんか
すぐすぐに、
いや10分15分だけでも結構ね進むから、なんか本読むときは集中して読まなきゃいけないみたいな意識が私すごい強かったけど、細切れでこうやって読み進めれるならいいなってちょっと嬉しく思ってたりする。
なんかさ、自分が何から物事を視認するかの時、マホピと私ってこうアイキャッチタイプの目からのタイプの人だったじゃん。耳が強いわけじゃなかったじゃん。
私ね、耳もね、聴力も結構ある方なんで。
あ、そうなんだ。
そう。
それだと、まあ、より適性があるか。
そうそう、聴覚認知とあと、まあ、映像が強いかな。
聴覚認知、そんななんか私高くない勝手に思ってるんだけど、
うん、
ちょっとでも興味深いので聞いてみます。
はい、向いてたらやってみたらいいと思います、
うん、そういたします。
はい、
今日はさ、あのメッセージまだいただいててさ、
イエーイ、
いや本当にありがたいんですよね。
イエーイってうるさかった、ごめんなさい
イエイイエイイエイイエイ、さっきさ、イエイ、あのこのラジオ始まる前にさ、うん、あのゆひこの前マイクトラブル問題みたいな感じでアプリが落ちたから、
うん、
またちょっとねマイクつけて、
うん、
違うアプリでやればってマホピが提案してくれて、
うん、
撮る時のさテストを始めにした時に私が、うん、はいはいはいはいって言ったらマホピがはいはいはいはいって言ってそのテストデータ送ったよね、小室さん
に。なんかさ、その突然さ、そのマイクテストではいはいはいはいはいはいっていうなんかリズミカルに言うから、まあ、そんなはいはいはいって言われたらこっちもはいはいはいはいはいはいはいって言わなきゃと思って言いました。
あ、もう私がそういう隙を作ってたのね。
うん、てか変だもんだって。
マイクテストの時に、はいはいはいって言わないのか。
いや、マイクテストの時に、はい、6回言ったりしないと思うんだよな。
そうだね。なんか、小室さんからもなんか楽しそうやねって返事来たから。
そう、そうなんだ。
マイクテストに楽しそうやねっていう返事面白いよね。音はいい、大丈夫ですよって。
怒られなかった、ちゃんとなってない、
怒られなかった、なんか本当にさ日々なんか一言怒られるじゃん、その音声系で
さ悪口言いすぎなんだよ、小室元気の
なんかあのマホピの音よりユヒコの音の方が雑が消えんみたいな感じになって、
まああれは、うん、あの音に対するこだわりの指摘ですよ。
そうだね、うん、てかさ私さこの前この宇宙兄弟ラジオでジングルの話出て、
うん、
でなんか素材持ち寄って送ったらやってくれるんじゃない、うん、みたいになったから、
うんうん、
撮って送ったよ、
うん、あマジで、え、それあのそれお願いしてんの？
ね、ジングルの素材撮ってみたしか言ってないかも。
なんか
お願いしてないかも。
ジングルの素材撮ってみたってそのスラックっていう私たちが仕事してるツールにあげてんのは見たけど、それさあげてるだけじゃなかった？
あ、そうそう、ジングル候補って送っただけだから、
うん、
まだ何もお願いしてない。これちょっとさ、マホピもさ、なんか送ってくれたら作ってくれるかな。
もうぼんやりしすぎでしょ、言ってることが。マホピもなんか作ったら 送ったら作ってくれるかなって、なんかなんかって
なんか作ってくれるかな。そんなでもあのちゃんと考えて音は取ったよ、うん、3パターン取ったから。
いいんじゃない、それで。
それでちょっと作ってもらおう、
うん、
いいんじゃないそれ。オーピが提案したからやったんだよ、うん、一応あの
いいんじゃない、
素材作って。
いいんじゃない、素材作ってって録音したってこと。
録音した。
あ、
一人で部屋でこうラジオで言ってたような内容を録音して送ったんだけど、うん、でもその時確かにあの前注意されたままの音声環境で撮ったから使えないかも。
あとさ、その一人で撮るんじゃなくて二人で撮ろうよ。
あ、そういうこと、
うん、
いや組み合わせるのかなと思って、私の音とマホビが撮った音とかをこうガチョンコチョンコするのかなって思って
たんだけど。でもそれぞれさ言ってもしょうがないんでしょ。そういうこと。ラジオ収録するみたいに撮らなくてもさ、
理解全然間違ってるじゃん。
だからえ、そうゆいこ一人でジングル撮ったんだと思って、あ、いいんじゃないっていう。
そういうことか。それぞれが素材を撮って、うん、それを持ち寄ってなんかめっちゃいい感じのジングルを小室さんが作るっていう。
あ、小室さんに遊んでもらうために適当に音源渡すってこと？
そうそうそうそう、その材料とりあえず3つ取ったっていう。
あ、それ結構無茶振りすぎるんじゃないか。
また注意されるな。
え、なんかね、これでな、できるもんじゃないんや。イメージではその過去のラジオの発言とかをここの音声でジングル作れそうとかって引っ張ってきて、それをミックスしてもらったらどうかなみたいなイメージ。
あ、そういうことだったんだ。
そう、まあもちろんその新しくこう言って撮ってもいいかもねとか言ったけど、いやーいいっすねゆひこさん。
どっちどっち、やばい間違いしてますね。
いや別に、じゃあもうちょっと連携しよう。
オッケー。
そっか。
これはただその時言ってた音のまま撮ったから、うん、毎回ちょっと相談しようって感じですね。
うん、
小室さんにも何も説明してないし、
一回聞いてみよう。ゆひこが楽しい録音をそのスラックの海に流しただけになっちゃってる。
そう、今そう。しかもちょっと忘れてたから今思い出せてよかった。
はい。まあ今だいぶ脱線したけど、お便りまだまだいただいてるんですが、ね、ちょっとまだまだ時間がかかりそうな、全部読むには時間がかかりそうなので、後編に続くということで、続きはまた次回読んでいきたいと思います。はい、
じゃあ後編でまたお会いしましょう。
またお会いしましょう。
せーの、
わっしょい。疑問系のニャンボもあるんだ。
ニャンボ、
わっしょい。ニャンボ、わっしょい。
わっしょい、カペ。
カペはちょっとさ、カペはなんかバカにされてるかもしんない。
頑張れるみたいな感
じ。頑張れる、やれそう、まだやれそう。
やれそう。
カペ。
ちょっとパワハラみたいになっ
ちゃう。いや、そう、カペは違う、もっと元気よくやっぱカペって言わない
と。カペって言わないと。うんうん